はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。この前見た事件なんですけどね、秋田市のビジネスホテル、ホテルアルファワン秋田で、5月に現金170万円が奪われたんですよ。で、その事件の犯人が、まあ、系列のホテルアルファワンいわき支配人の佐藤博樹かな、容疑者っていう。で、まあ、この人は事件前日までアルファワン秋田の支配人だったっていう。まあなんか事件自体は、宇宙人マスク、お店で売ってる、宇宙人のマスクをつけて、まあ、ホテルに押し入って包丁を20歳の女性と19歳の男性の従業員に押し付けてお金奪ったっていう。まあ事件が起きたのは月曜日の未明で、週末の売り上げが事務室に保管されてて、まあ、事務室周辺には防犯カメラがなく、事情をよく知る者の犯行と見られてたっていう。まあ、この容疑者は、22日、午後1時まで、まあ、これ5月なんですけど、秋田で勤務してて、で、23日からいわきに赴任したっていう。いや、すごいなっていう。まあ、だから何がすごいって、その、職場に盗みに、強盗に入るのもすごいんですけど、入った後、まあ確かにいきなりね、すぐに辞めたら、ね、強盗入った後すぐに辞めたら疑われると思うんですけどね、その、辞めてから、強盗にね、入るとかじゃなくって、もう普通に辞めずに強盗入るっていうのがすごいなっていう。まあこれもなんか変な感じなんですけどね。いくらマスクつけててもねっていう。いや、声でわかるんちゃうのっていう。喋らんかったんかねっていう。いやー、でもすごい。てか、ホテルの支配人。で、やっぱ、お金困ったんですかね、なんか借金とかでっていう。それでやっぱ売り上げに目つけたっていう。あー、でもなんかね、いやっていう、いや内部事情知っててもっていうか、その内部事情知ってるからね、いけるってもんでもないでしょっていう。なんかむしろ内部事情知ってても逆にそれでバレやすいんちゃうのっていう。ここまで用意周到に行かれるとっていう、知ってるやつじゃないとできないっていうのっていうのがあるとっていう。いやー、それでもすげえなっていう。全然この発想がすごいなっていう。強盗入るけど、ね、普通に辞めずにね、いとこうとするっていう。次なんですけどね、キャンプ場でアダルトビデオ撮影、52人を書類送検、出演強要事件に絡みっていう。まあ、神奈川県内のキャンプ場の屋外でアダルトビデオ撮影したとして、公然わいせつと同ほう助の容疑で AV 制作会社 CA の40代男性社長や女優男優ら52人を書類送検したっていう。まあこれはまあ所属していた女性を実際の性行為を含む AV 撮影に派遣したとして、大手 AV プロダクションマークスジャパンの元社長らが逮捕された事件に絡み発覚したっていう。まあ内訳ですと、公然わいせつで書類送検したのは男性社長ら CA 関係者の7人と出演男女31人で、公然わいせつ幇助容疑で女性を CA に派遣した容疑で逮捕や略式起訴されたマークスジャパンの元社長ら2人や撮影スタッフら10人を送検したっていう。で、キャンプ場が2日間貸し切りしていたが、敷地内に人が入れる状態だった。で、CA の7人は見張りを立てて一般の人が入れないようにしたので、公然わいせつと並んでる容疑を否認してるっていう。まあこれも書類送検したのは7月8日なんですよね。で、まあこの書類送検容疑っていうのは平成25年9月30日と10月1日、 だいぶ前ですね。神奈川県相模原市内の屋外キャンプ場で、まあ、AV 制作のため男女のわいせつな行為を撮影したなどとしているっていう。ありますよね、そういうの。こう、ホテルとか貸し切って、まああれはもう潰れて、ホテル自体は潰れて、まあこういう撮影とかのように貸してるやつだと思うんですけど、で、まあプールなり、こうホテルとか貸し切ってプールとか、大浴場で、こう、ね、わいせつな行為に及ぶっていう。ありますよね、AV で、はいはいはいはいはいっていう。あるあるっていう。ああ、でもあれ、公然わいせつになるっていうかもう、まあ、この、ね、事件絡み、マークスジャパンの元社長らが逮捕された事件に絡んで、まあ、さらに突っ込んで、ね、取り締まっていくために、やったんちゃうかなって、書類送検したんちゃうかなっていう。へぇ、敷地内に人が入れる状態やと、ね、公然わいせつなんのかっていう。そもそも、それを、ね、警察が分かって、してるのかって話じゃないですか。撮影にね同行してるわけでもないのにっていう。まあそれ言い出すとね、このスタッフの見張りを立てて一般の人が入れないようにしたので公然わいせつにならない、もう容疑を否認してるっていうのも、これも自己申告ですからね。誰かね、警察が立ち会ったりしてる、誰か第三者が立ち会ってるわけでもないしっていう。そもそもこんなんね、言い方次第でね、どう思うかですからね。敷地内に人が入る状態なんて、結局こんなん警察なんかね、それリアルタイムで見てないし立ち会ってへんねんが、なんかこうね、そのキャンプ場見て、あ、これなら入れるんじゃないのっていうので判断なんでしょうね。あ、だからまあ入れへんかったら個室って認識なんですかね。第三者が見れないから猥褻してても公然猥褻に当たらんってことなんですかね。まあ確かにね、まあそうなんでしょうね。まあ確かに東京ドームにね、で貸し切ってエッチしてたら別にそれは公然猥褻容疑にならないと思いますしね。別に東京ドームに2人しかいなくて誰も2人以外見ることができない状態だったらっていう、言うたらラブホテルでエッチしてるようなもんですからね。あ、だから第三者が見れるようにするといけないってことかっていう。でもこれ言い出したらね、この手のね夜会でやってるやつってみんな捕まるんちゃうのっていう。野外で露出したり、なんか縛られたり、エッチなことしてたりとかっていう、場所はいろいろありますけどね。なんか、あれ全部逮捕されて無理なんじゃねえのって思うんですけどね、なんかもう潰したいがために、やってるんかなーっていう、って気もするんですけどね。あ、派遣するのも、あ、いけない。あ、だから、幇助容疑になるから。って感じですね。あ、まあ、そもそも、あ、じゃあ、これ、キャンプ場は取り締まられないんですかね。知らんかったから OK ってことなんですかね。公然わいせつに使われるとは知らんかったからっていう。いや、知らんってことはないでしょって思うんですけどね。二日間貸し切りにしておいて、エッチなこと、野外で、敷地内でされててっていう。って思うんですけどね。こういう場合、貸してたキャンプ場は何も罪に問われないんですかね。って思うんですけどね。だって撮影してた人が公然わいせつ容疑になって、で、その撮影に女の子を派遣してたら公然わいせつ、幇助容疑になるんなら、 じゃあ公然わいせつの場を貸してたキャンプ場は犯罪にならないんですかねっていう、知らなかったからってことなんですかねっていう、なんかもやっとか、こういう AV 自体もやっとするよねっていう、グレーゾーンですからっていう、なんかほんまこういうのって運ですよね。こういう敷地内に人が入れる状態だったらどうこうとかって、もうそれ取り締まる側が同じシチュエーションでもあかんと思うかどうかで変わるっていう、まあ、まあこういうの需要あるんでしょうけどね、あるんでしょう。まあ個人的なね、あんま興味ないんで、あ、ないっていうのはこう野外でこうバーって、だから普段しない開放感のある場所でやるのに興奮するんでしょうけど、いや別になーっていう、あのむしろ嫌なんですよね。あ、厨房とかでエッチされるのとか、いや掃除するんでしょうけど、なんかうわ厨房でエッチっていう、なんかすごいね、うわーって普段ね、いや今は食事で使ってないとしてても、普段食事作るであろうって想定されてる場所でされるとっていう、うわなんか嫌っていう、いや普通にエッチしたらええやんと思うんですけどねっていう、あーまあでもそれでは興奮できない人もいるんでしょうねっていうか、こういうのって興奮するんですかね、こういうのっていわゆるバカ映像とか非日常を見るために楽しんでるんじゃないかなっていう、 AV の中でもっていうって思うんですけどね。まあだからそんなね、なんかこんなところでしてるっていう、別にエロは感じないんですよっていう、普段しないところでしてるっていう、なんか非日常を見れる楽しみっていう、でもなんかこういうなんかまあグレーゾーンやから、やっぱもうこういうのはおとなくしといた方がいいんでしょうね。で次なんですけどね、1ヶ月ぐらい前のやつかな、ドラマやっと見たんですよね、最終回を。私結婚できないんじゃなくてしないんです、最終回やっと見たんですよね。まあ最終回どうなったかっていうと、まあ桜井と雅が付き合うんですよね、やっと。まあでも40万円です、どっちも。でも桜井からプロポーズとかの気配なくて、で40の誕生日近づいてて雅は焦るっていう、でまあ今までいろいろね、自分に恋愛指南してくれてたトクラはいなくなって、で雅が大学で講義、自分の母校で講義してたら、トクラが講義中になぜか講義中にね来るんですよ、なぜか。いやこれここ女子大ちゃうの、なんでトクラ来んのって思うんですけどね。でそこで再会して泣いてたら、まあ、桜井登場で、でまあトクラと再会して泣いてる雅を見て、まあ、桜井もやもやしだすんですよ。でまあここで、まあここから桜井のお姉さんに結婚がピークじゃダメなのよって言われたり、母親、みやびが母親に結婚って頑張って努力するもんじゃないわ、自然とそうなるものとか言われて戸惑い出すっていう。で最後まあ母校、高校ねが建て替えが決まったんですよ。でまあ建て替えが決まる前に見に行こうって同級生からメールが来て、まあ桜井とかみやびとか同級生で集まって、で母校行って、で二人で体育館に行くんですよ、桜井と雅で。でここで、 ここでまあ桜井がまあ昔高校生の時、桜井は宮城に告白できなかったんですよね。で、あの頃の俺は何も言えないままでって思いがあるのに何も言わないなら後悔する、そう分かっているから行ってこいよって宮城に徳良さんのところ行ってきて気持ちを確かめてこいよって言うんですよ。会って確かめてこいよっていう。まあ桜井も言うんですよね。そのもし思い出がなかったら、その高校時代の思い出がなかったら、俺たち普通に知らってた立花みやびねは俺を選ぶかっていう。聞いてみやびも何も言えなくなるんですよ。で桜井がまあ徳良に会って確かめてこいよっていう。俺みたいにずっと後悔しないようにっていう。まあだからお互いの、桜井にとっては宮部にとってもまあお互いが青春時代の思い出で心残りでお互いはっきり気持ちを告げることなくっていう。で何十年ぶりに再会して、まあでその時の気持ちが蘇ってきて、で付き合い出したけど、まあ好きかじゃなくてその思い出込みでっていうかっていう。まあだから好きかって言われとっていう、なんかもう昔の思い出込みでなんか付き合ってるっていう、思い出補正によってっていう。で最後まあ宮城が徳良のお店に行って、徳良に最後まあ結婚なんてしてもしなくてもどっちだっていいっていう、もう私が私らしくいられるのはあなたと一緒にいる時だけって徳良に言って、まあ徳良はツンデレなんですよね。教えてやろう、俺は今まで一度もお前を女として見たことがないってツンデレぶり発揮して最後言い争って終わるけど、お互いまんざらでもない顔するって、まんざらでもない顔で終わりっていう。ああそういう終わり方するのかっていう。あずっともうこれ桜井と結婚して終わるんやろなと思って、いくらなんでもっていうね、ベタすぎるでしょっていう。その恋愛指南してくれた人にやっぱりあなたのことが好きでその人とくっつくのはって思ってたんですけど、あでも桜井に行くのかっていう。桜井に行かずにこう徳良に行ったっていう、あーっていう、あまあこういう終わり方もあーあるのかっていう。まあだからあれですよね、まあ主人公が気づいたっていう、その結婚が大事なことじゃなくて、その自分らしくいること、誰か自分らしくいることが大事っていう。でまああとはまあ誰と一緒にいたいのか、本当に一緒にいたいのか誰かって気づけたっていう。で自分らしくいられる人と一緒にいたいっていう、まあ別に結婚するしないは大事なことじゃなくってっていう、っていうねことなんでしょうね。まあだからね、結婚はしなくてもいいよっていう。ああ結局あ本当にね、タイトル私結婚できないじゃなくてしないんです、あ確かに結婚しないで終わったなっていう。あーっていう、あだからまあ桜井が結婚前提とか言わずに雅と付き合ったジュレタンはまあもやっとしてたんやろなっていう、その自分の気持ちに本当に好きかどうかっていう。 まあだから高校時代言えなかった。まあそれでもまああの頃できなかったことだからしてるって感じなんですかねっていう。なんかもうああそういうことかっていう。まあすごいね。あってベタですけどね。あのこれはこれでって感じですけどね。あ結婚ね、結婚はゴールじゃないよって、結婚してなくてもいいんだよっていう。だってもう同じ時期に見てた早子先生、結婚するって本当ですか。もうこれもオチというか、最終回は早子先生結婚しないんですよね。えっていう。まあこの人のもう結婚はしないんですけど、いいなって思った人と連絡してちょっと前進していくっていう。だからまあどっちもなんか前進するっていう。まあなんかどっちも前進するからそれでいいんやろなっていう。まあだから大事なのはね、結婚じゃなくてその人が幸せになることなんで、この終わり方はこれはこれでいいんやろなって。ただこんだけ時間かけてて最後そこかよって気もするんですけどね。いろんな人巻き込んどいてっていう。まあとはいえね、いろんな人巻き込んだから、ね、やっていいもんね、いろんな人巻き込んでたから、もう そのまま結婚しようかってなっても後で後悔するしなっていう。まあだからこれお姉さんはね、お姉さんの言ってたことは、あの結婚をピークに持っていっちゃいけないっていう。私はその最後まあ死ぬじゃないですか、いつかは。まあ旦那さんが、自分が死ぬ時かで、自分が死ぬ時にもその時幸せのピークでいたいっていう。だから結婚がピークじゃダメっていう。まあ結婚がピークやったらそっから下がってくからっていう。まあ確かにそうなんですよね。結婚がピークで下がっ、そっから幸せが下がってくんやったら結婚なんかできないというか、まあだんだん一緒にいるの嫌になっていくでしょうよっていう。まあそもそも結婚がピークになるんだったらね、すぐに別れてもいいんじゃねっていう。むしろ結婚しなくてもいいんじゃねっていう。だって結婚がピークだったらそっから下がっていくわけじゃないですか。じゃあこう結婚するぐらい仲がいいところでこう幸せを維持してずっと言っといた方がいいんじゃねって思ったりもしてっていう。いやーなんか私が私らしくっていう。まあ確かにね、こういう人が実際にいたらね、いやこの子は何をしてるのかなって思うんですけどね。いやまあ君が幸せならそれでいいんだがっていう。またそっちに行くんですかっていうなんですけどね。まあそれでもその人が幸せだったらっていう。まあ一番大事なのはそれですからね。次の話題なんですけどね、ドキュメンタリーオブ AKB48 見てきましたね。存在する理由、ドキュメンタリーオブ AKB48。 まあ今回はどう言ったらいいんですかね。今回は結構内容がね、あの AKB48 の第2章に着目した若い世代に注目した内容になってるんですよ。というのはまあ高橋みなみ総監督、まあ前総監督ですね今が、まあ卒業してでまあ第2章になったってことでっていう。だからまあ今回は若い世代に注目してるんですよね。15期生なり14期生なり。で、新しく姉妹グループでできた新潟の NGT48 に注目したり、まあだからまあ、言うたら人気メンバーを中心に、こう、描いていく内容ではなかったっていう。まあ確かに客足は良くないとか言われてますよね。僕も東宝橿原で見たんですけどね。日曜日7月8日に公開で7月10日その2日後の初回上映見たんですけど、ガラガラでしたね。すごいガラガラでしたね。え、これ大丈夫ってぐらい、いやこれまだ始まって間もないでっていう。まあ特徴としては、まあ高橋みなみ前総監督が卒業したんですけど、この前、まあとはいえ今回は高橋みなみの卒業はもうあっさりなんですよね。描かれる時間が。あっさり描かれて終わるっていう。まあ、なんかこれはこれで、まあ今回はね、この第2章に着目してるから、まあ去っていく人、卒業する人の中心に描いてもっていう。なんかまあ、人気メンバー、の卒業を描き出すとね、それで時間取られるからっていう。だからまあ今回は若手を中心にっていう。例えば岡田、13期生の岡田彩香が、父親が亡くなって、で、その後総選挙で初ランクインして、で、母親に電話して、パパに届いてるかなって言ったりするっていう。で、三宗薫、まあもう卒業した子ですけど13期生だった、その子にインタビューしたり、あとまあ焼肉店のオーナーとして成功した5期生の内田真由美にインタビューしたりっていう。インタビューしたり、7期生の今はもう子供がいる、結婚して子供がいる小森美香にインタビューしたりっていう。まあ、人気メンバーはそんな出てないんですよ。まあ、人気メンバーですけど、向井地美音とか、岡田奈々とか。多分人気メンバー中心じゃなしに、まあ、あくまでこれからの AKB っていう。とか、まあ、AKB を辞めた子を描いたりっていう。あとはまあ外部の人にインタビューとかしてるっていう。つんくとか、まああとはももクロの川上マネージャー。あとまあこれは攻めたなと思いきやそうでもなかったが、週刊文春の鈴木記者。まあよく AKB の記事載せてる雑誌ですね。の鈴木記者にインタビューしてる。まあ、鈴木記者顔は出してなかったですけどね。まあ、鈴木記者のスタンスとしては、まあ、他がやらないからやるっていう。他がやらないからうちはやりますよっていう。まあ、全体としてはまあ、まあ、感動、するシーンまあまあいわゆるこれからだから、もう感動するシーンとかはそんなないんですよね。ほんとこれからのメンバーにみんなの思いを語ってもらうっていう。こう何回も AKB のオーディションとか乃木坂受けて落ちて、やっと NGT48 に合格した西村って子とか、 こういろんな子っていう、まあでもどうしてもね総選挙に触れてしまうっていう、まあだから AKB といえば総選挙と握手会なんでね、こうがメンバーに深くかかってるんで描いてしまうっていう。ただこれ描くと他のことに時間をあまりかけれなくなるっていう、だからここら辺が難しいんですよね。結局これ SKE とか NMB とかもそうですけど、やっぱ総選挙とか出てる以上はっていう、なんかもう一回ぐらいねっていう、もう総選挙には、総選挙にもほとんど触れずに、ねえ、メンバーにインタビューとかして、描くの見たい気もするんですけど、まあでも一番でかいイベントやから、避けて、ねえ、描くのも難しいしっていう。とはいえなんか毎回総選挙っていう、総選挙総選挙って言われるのもなーっていう。だからここら辺はね、だからでかいイベントとはいえ毎回描かれんのもなんかだんだん飽きてくるしっていう。一回ぐらいね違う切り口ね、総選挙をほとんど描かない、扱わないのもいいかもしれないですね。今日、では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。